ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、おはようございます。それでは FJ インタビューを取りたいと思います。今日はですね、元 JICA、国際協力機構で働かれていて、現在ワシントン DC のお隣バージニア州で東洋医学のクリニックをされている上野さんとインタビューを取りたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、上野さんの簡単な経歴と、今アメリカで東洋医学のクリニックされているんですけども、ですね、細かい経緯と、あと自分の人生を自分で決めることの大変さと楽しさで、最後に上野さんの今後やってみたいことっていう形でお伺いしたい、いきたいと思います。それではまず上野さんの簡単な経歴なんですけど、はい、日本大学卒業された後はどういう形で、はい、
そうですね、はい、大学卒業した後、国際協力、当時は国際協力事業団って言ってましたけど、 JICA というところに入りまして、はい、そこで、トータルで10年間勤務したんですけれども、その間にアメリカの、 そのワシントン DC に派遣されまして、はい、そこで2年間で、その後南米のチリに派遣されまして、そこで2年間で、その後、東京に帰ったんですけれども、そこで、転職をすることを決意しまして、はい、アメリカに戻ってきて、針治療と、漢方、東洋医学の漢方薬の勉強を、うん、オースティンのテキサスのオースティンで3年間しまして、その後卒業して資格を取りまして、またワシントン、
またこちらに戻ってこられたということですね。
はい、そういう感じですね。でその後は西洋医学の先生、内科医の先生とカイロプラクターの先生と一緒のクリニックで、10年間働いてきまして、この4月に、自分で独立して、開業して自分のクリニックを開いたという、はい、そういう形になってますね。
今のお話の経歴の中で、はい、一度 DC に来られて、昔でチリに行かれて、はい、で日本に戻られて、またアメリカに戻ってこられた時の話をもうちょっと細かくお伺いしたいんですけど、はい、やっぱり転職されて日本、アメリカに戻ってこられた時は、はい、どういうお気持ちというか。
そうですね、まずJICA でそのワシントン DC の事務所に派遣されたのが、私初めての海外生活、はい、もう本当にもう海外旅行もその JICA の出張でしか行ったことなかったぐらいで、その海外の生活で初めてだったんですけれども、はい、でアメリカのワシントン DC で暮らし始めて、やっぱりいろいろ気づいたことがありまして、一つはその自分の中で気持ちがすごい楽だったんですよね。で何が楽なのかなっていうふうに考えたときに、結局、ね、テルさんもご存知だと思いますけども、アメリカ人はもうそれぞれいろんな人種の人がいて、はい、それぞれの人がそれぞれのスタイルで、生活を送っていて、あまりその他の人が自分のことをどう考えているかっていうのはあまり気にすることなく生活を送っている感じがしたんですよね。日本だとどうしても、例えばこういう時はどういうものを着ていこうとか、こういうのを着ていちゃまずいかなとか、
そうですね、
こうなんとなくこう周りの目をこう自分で無意識に気にしてたことがあったと思うんですけども、はい、アメリカに来たら何かそれが、本当は日本人だから目立つはずなんですけども、逆に何も気にしなくてよくて、着るものとかも気にしなくてよくて、それがすごく快適だったっていうのは一つありましたね。で、あとは人々がこう生活をエンジョイしている感じがありまして、はい、例えば私のオフィスで働いてたアフリカアメリカのドライバーがいたんですけれども、もちろんその彼はドライバーなので、収入としては私たちよりも全然ね、低い収入で、もちろんその社会のその組織の中でもそれほど高い位置にあるわけではないんですけれども、彼と話しているうちに、彼はアンティークの車が趣味だったんですけれども、週末いつもそれを整備したりドライブしたりして、釣りに行ったりして、すごくこう楽しんでる感じがありまして、私も何回か彼に釣りに誘われて一緒に行ったりしたんですけども、そういう、それは単に一例ですけども、そういう彼の生活を見てた時に、一方で私はこうもう朝から晩までこう一生懸命働いて、ストレスがあって、でこうあまりこう人生をねエンジョイしてないんじゃないかっていう気がして、なんでこんなに一生懸命働いてるのに 彼ので、まあ収入もね、ある程度収入あるのに、なんで彼の方がこう
幸せ度数が全然高いん
じゃないかっていう気がちょっとして、そこが少しきっかけになって、あのもう少しこれだけ仕事してるんであれば、まあ、逆に一方でね、あの生活をこうエンジョイする時間を持てるような生活があってもいいんじゃないかっていうのが、きっかけでしたね、はいはい。
実際あのアメリカにあれ いらした時でしたっけ、はい、その韓国人の方の針の先生のところに行って、
そうですね、それがあの、まあ、あの今 あの仕事になるあのきっかけなんですけれども、うん、まあ、仕事忙しくて、まあ、ストレスもちょっと大きかったので、あの私自身の体調もあまり良くなくて、うん、で友人が針治療でも受けてみたらどうかって言われて、韓国人の針の先生のところに治療に行ったんですけれども、はい、まあ、そこはこう針の先生とその奥様が2人でこう小さいクリニックをね開かれていたんですけれども、でそれをまあ私治療に受けに行った時に、もちろん治療自体も面白かったんですけれども、まあ妻と一緒に行ったんですけれども、妻と見に行った時に、あこういう生活もいいんじゃないかっていうのが、うん、ありまして、まあ、それが一つのきっかけですね。それでそれから針のことをもう少しあの自分で本読んだり勉強したりして、そうすると余計こう面白みが湧いてきて、じゃあそういう世界もねあるんじゃないか。でやっぱりそのもちろん私が JICA を選んだ理由の一つは人の役に立ちたい、はい、困っている人を助けたいっていう、それがあの目的だったんですけれども、やはりその、まあ、針治療は全く違う分野ですけれども、それはそれであのもちろん困ってる人を助けるっていうことができるんで、これはこれですごくねあの意義があることじゃないかっていうこともあって、その道をね考え始めたんですけどね、はい。
西洋医学と東洋医学っていうのは考え方がもともと違うんですかね。
そうですね、あのやはり西洋医学、もちろん西洋医学も本当に重要で、例えばすごい大きな病気とか、例えば、
外科が必要な、
そうですね、例えば手術が必要だとか、はい、あるいはもう本当にそのもう抗生物質を飲まないと、ね、うん、そのまま本当に亡くなってしまうような時も あるので、あのもちろん西洋医学が必要なんですけれども、ただやっぱり西洋医学っていうのはその何か起こっていることをこうとにかくこう抑えるというのがまあ一番、うん、あの優れているところで、ただやはり何かの病気がこう慢性化した場合ですね、はい、やはりその時っていうのはその東洋医学の方が強みがありまして、やはりその私のところに来られる患者さんの多くはこう、まあ、慢性的な病気を長く持っていて、いろんなお医者さんのところに行っていろんな薬とかいろんなテストをして、それでもこうあまり良くならなくて、何か他に解決策はないかということで、そういう代替医療の一つであるこういう東洋医学を試されるというケースが多いので、そういう点、そういうところで東洋医学というのはすごい強さを発揮するんだと思いますけれどもね、はい。
でもそういった面をやっぱりこうミックスさせていって、はい、上野さん的にはいろんな人の助けをしていきたいっていう。
そうですね、あの、まあ、私自身でもちろん西洋医学の方はできませんので、はい、ただその患者さんに来られた時に私からして西洋医学の方も、例えば患者さんの中ではもう薬も飲みたくないとか西洋医学行きたくないっていう方も結構いらっしゃるんですよね、はい、ただ私の役割としてはやはりそれが必要な時もあるので、あの嫌だろうけれども一応テストはした方がいいよとか、うん、先生に見てもらった方がいいよっていうふうにまあ進める、はい、ことも私は必要だと思ってますし、でまあ逆にその西洋医学の先生の中でもそのこういう東洋医学の必要性とかあのポテンシャルを感じている先生もたくさんいらっしゃるので、そういう方たちとこうネットワークというかね、コミュニケーションして、はい、その患者さんをこう紹介し合ったりとかすることもしてますけれども、はい、
いいですね。僕の実は知り合いで、はい、このインタビューシリーズの中にも出ていただいたんですけど、はい、タンパレーズってあのタンパにある、はい、メジャーリーグのチームで働いてるんですけど、はい、そこでもともと日本で針師、まあ、鍼灸師をやられていて、うん、はい、でこうアメリカのアスレチックトレーナーの資格を取って、はい、今あの、まあ、日本の資格なんで、はい、こっちでは使えないので、はい、今ローカルのそういう東洋医学の学校に行って多分もうすぐ終わるんですけど、
はいはいはい、
もうメジャーリーグのチームもそういう西洋と東洋の医学をミックスさせて選手をケアしていこうっていう動きがだいぶあるみたいなので、
そうですね、そうですね、私もそれはあのニュースとか見てもですね、あのそういうメジャーリーグの選手とか怪我した時に西洋だけではなくてカイロプラクティックとか針とかをこう加えてるっていうのもあのよく耳にするので、そういうところは
やっぱりお互いいいところをうまくミックスさせてっていう、
そうですね、
そういうのはやっぱり世の中的にこれから そういう流れになっていくんですかね。
そう思います。特に私もこれを始めて11年になりますけれども、はい、今の11年前の状況と今を比べると
全然違いますか。
全然違いますね。ハリアキパンクチャーって言った時に、はい、最初の頃は何アキパンクチャーって何っていう質問されることが多かったんですけども、はい、今はもうアキパンクチャーって言っても全然通じますし、でアキパンクチャーって針ですね、針治療ですね。で針治療もやってるっていう人もたくさんいますし、うん、そういう意味で社会的にというか一般の人々の中でそういう西洋と東洋を両方組み合わせるっていう意識は高まっていると思いますね、は
い、いいことですよね。
いいことですね、はい、本当そうですね。
あれ漢方もやられてるんでしたっけ。
そうですね、漢方薬もそうですね、はい。まあ、日本の場合はその鍼灸師の資格 と、
はい、
漢方薬の資格っていうのは別になってるんですけども、まあ、アメリカの場合は針の修士課程っていうのがありまして、はい、そこで針治療と漢方薬をこう同時に学んで、で国家試験さえパスすれば、はい、針治療も漢方薬処方も両方一緒にできるっていうのが、まあ、ちょっと日本とは違うところなの で私は両方もちろん資格を取ってやってるんですけども、やはりその針治療が強い部分とあと漢方薬が強い部分っていうのはやっぱり両方あると思うので、はい、それをこう組み合わせるとやはり最適な治療ができるって感じますね。
なるほどですね、はいはいはい。実際そうやってもいろんな方、いろんな人が持っているイメージ の、 その普通の、はい、なんですかね、人生のラインというか、
はい、
まあ、中高大と出て、はい、大学卒業した後に就職して、
はい、
そのままずっといて年金もらって生活するみたいなラインとは、多分僕もそうなんですけど、はい、上野さんも違うじゃないですか、
はいは
い
はい。
でまあ、自分の人生を自分で決めるっていうのは僕は一番楽しい人生の生き方なのかなっていうふうに思っていて、
はいはい、
それを皆さんいろんな方に、
はい、
こういうのどうですかっていうのを提案しようかなっていう活動を、はい、どんどんしていこうかなと思ってるんですけど、
はいはい、
ただやっぱり大変さと楽しさってすごい出てくるじゃないですか。
そうですね、はい、
上野さんどういうふうにお考えですかね。
そうですね、まあ、もちろん大学からそのJICAを選んだ時も、例えば他にある仕事、例えば銀行とか商社とか、はい、一般的にはその収入とかも多いようなね仕事と比べると、まあ、JICAは一応特殊法人というその公務員に、ね、近いみなし公務員と言われてましたけども形なんで、そういう意味では一般のルートとはちょっと違うと思うんですけども、うん、やはりそこで、自分がどういうことに社会的にどういう形で社会的に貢献したいのかっていうところで、まあ、国際協力の道をまあ選んだんですけれども、でもちろんそこで10年働いてそのまま続けることも一つのもちろんオプションではあったんですけども、もちろんその方が安定してますし、
はい、
と思ったんですけれども、ただやはり先ほど申し上げた通り、そのアメリカ で経験した生活とか自分の将来をこう描いたときに、このまま本当に、ずっと続けることがいいことかっていうね疑問がこう生じて、ずっとそこでこう自分の中でまあ戦っていたんですけれども、はい、実際にこう道を踏み出すっていうのは本当にまあ勇気がいることで、もちろん親も妻の両親も多分最初は賛成してなかったと思いますけど、私がねアメリカに来てまた勉強して、でそこから資格を取ってっていうのはすごく、リスクがあることなんで難しい決断ではありましたけれども、ただまあ なんとなく私はその時はもう開き直った感じがあって、もし針でうまくいかなくても何か自分で見つけられるだろうっていう、なんとなくこう自信というかそういうものがありまして、はい、特にその、まあ、ペルさんも感じられてると思うんですけども、その日本人のこうこのこう働くこの、ね、ワークエティックというか、
はい、
それはやっぱりすごいものがあると思うので、こう一生懸命働けば仮にその分野で成功しなくても何か道は開けるんじゃないかって、こう なんとなくぼんやりしたものがあったので、まあそういうリスクはあってもとにかく踏み出してみようと思って、うん、まあ、踏み出したわけですけれども、でまあ私が勉強しようと決めた時は私の中ではその大学を卒業して資格を取ることが、まあ、一番目標というか大変かななんて思ってたんですけども、はい、まあ、実際やってみるとそこはそんなに難しくなくて、うん、まあ、もちろん難しかったですけども英語もそれほどできなかったんで、ただそれはそんなに難しくなくて、結局は大学を卒業して資格を得たからといって、じゃあその収入を安定して得られる仕事が得られるかどうかっていう、そこが本当に難しくて、はい、私のハリーの、ね、学校一緒に行った仲間でもすごく優秀な生徒でもやはりその針を続けられなくなった 生徒はたくさんいるんですよね。資格を取ることが目的だと私は思ったんです。そうではなくて、その後どういうふうに仕事をして、どういうふうにその患者さんを増やして生活をこう安定させるかという、そこが本当に難しかったところですね。ただまあ本当にもう自分で決めたことなので、結局全部自分で責任を取らなきゃいけないので、はい、もちろん最初の頃は私もそんなに忙しくなかったですけども、そういう忙しくない時間を利用していろんな、例えば、まあ、営業じゃないですけども、はい、いろんな例えばドクターのオフィスに行って名刺を配ったりとか、ヨガスタジオに行って名刺を配ったりとか、そういうのを繰り返して、空いてる時間を繰り返してですね、まあ、それがどれだけその身になったかのかは分からないですけども、とにかくその自分で自分の生活に対する責任を取らなければいけないので、何もこう守ってくれるものはないので、そこはすごくやっぱりね大変だったと思いますね、今振り返ってみると。ただまあ本当にこの道を目指してよかったなと思うのは、本当にそれによっていろんな困った患者さんをこう助けてあげられて、はい、でそういう人たちからこう直接感謝されてっていう、やっぱりその気持ちは何にも変えがたいものがあるので、本当にその自分で道を決めて、ね、好きなことをやってっていうのは本当にそれは良かったなと本当に今思ってますけどね、はい、
本当ですよね。その好きなことをやるってすごい僕も楽しいかなと思うんですけど、はい、そこでただ生きていくためにちゃんと収入を得なきゃいけないって、そこですよ ですよね。多分みんなが多分起業しようと思って、ね、一番不安に思うところってそこですよ ね、
そうですね。本当にそう思うんですよね。だから本当に私は恵まれてると思うんですけども、その好きなことをして、患者さんから感謝されて、しかもそれで収入を得られる、はい、なかなかその自分の仕事をしてありがとうって言われてさらにこうお金をいただけるっていう仕事ってそんなにたくさんないんですよね。
ないと思いますね。
そんなないと思うんですよね。だからそういう意味で本当にこの仕事は本当にありがたいなと私は思ってるんですけども、本当にそうですね、好きなことをしてある程度の収入を得て生きていくっていうところは本当にチャレンジだと思いますね。
そうですよね。
ただ私はいつも信じてるのは、本当に自分が好きなことをであって、それにもう 100% 120% 自分のこの力を注ぐことができれば何かしら道は開けると私は思ってるんですよね。逆に収入とか安定とかっていうのを先に考えてしまうとうまくいかないことが結構あって、自分の持ってるパッションがあって、それにこう自分の力をこう注ぎ込んで一生懸命働けば、いずれこう収入っていうのはねついてくるんだっていうのは私が考えているところなので、そういう強い信念があれば収入はねおのずとついてくる、
おのずついてきますよね、
はい、私はそう考えてるんですけどね、はい、
僕がよく日本にいる方でお話しさせていただく方で、はい、その方がよく言うのが、はい、三方よしってよく言うんですね彼は、はいはい、まあ、三方っていうのは相手が良くて、はい、自分が良くて、はい、で世の中にも、
はい、
役に立つっていう、はいはい、それが一番いいビジネスの、ね、形だよって言うんですよね。
田村、
ね、さんの場合本当にお客さん、まあ、患者さんが良くなって、はい、 ね、まあ、その上で自分も感謝されて嬉しくなるじゃないですか。で、ね、
はい、
で世の中的にもそういう認知もされていくっていう部分で、はいはい、すごく充実したトライアングルができているかなと思うんですよね。
はいはい、それはそう思います。はい、
これ最後の質問なんですけど、はい、上野さんは、もっと、まあ、JICA で世の中に対して その国際協力をされていて、はい、今、まあ、その患者さんに対して、はい、まあ、協力というか、そうですね、そういう形でやられていて、はいはい、今後上野さんこうやってみたいなと思うことですとか、はいはい、そういうことがあればちょっとお伺いしたいんですけど。
そうですね、そうですね、やっぱり国際協力の道から外れましたけれども、やはりその国際協力に対する関心はやっぱりまだあるので、はい、遠い将来になるかもしれないんですけれども、自分で時間を作って自分で手に入れた針という、ね、技術を生かして、例えば途上国に行ってボランティアで、そういう途上国の例えば貧しい地域で普通の医療も受けられない人にこう治療をするとか、そういうことができればそれは素晴らしいことだなというふうに考えてますけどね、はい、
そういうの本当に、いや僕はこの活動を通して若い人たちにいろんな生き方があるんだよっていうのを示したいのもあるんですけど、はいはい、もっと日本のマスコミの人にもこういう海外で活躍してる人をもっと取り上げてほしいなっていうのが自分の中であるんですよね。
はいはいはい、 そうですね、やっぱりその海外、別に海外に行くことがいいことだと、うん、そういうわけじゃないんですけど、やっぱりその海外に生活してみることで、まあ、もちろんテレさんもそう思われてると思うんですけども、その日本の良いところとか悪いところとか、はい、そういうのはこう見えてくると思うんですよ、うん、もちろんアメリカも良いところと悪いところがあると思いますけれども、ただやはり中にいるとそれがこう見えない。
そうですね、
はい、私も一番今、まあ、後悔しているのは、日本にいるときにもう少しその日本の文化とかね、歴史とかもっときちんと身につけて、
アメリカに来るとそれすごい感じますよね。
そうなんですよね。で、もちろん日本国内もそれほど旅行とかね、しなかったんですけども、本当に今こちらに来ると本当にね、日本のね素晴らしさっていうのはこう見えてくるんで、でまたね、逆にその日本を説明する機会っていうのもたくさんあるので、
本当に患者さんからも結構聞かれるんじゃないですか。
聞かれますね。だからその辺で文化とかね、その宗教とかそういうこともたくさん聞かれるので、もう少しその辺をねきちっと身につけてよければよかったなっていうふうに、ね、思いますけれどもね。
僕も今、はい、あれですね、そういう文化、今本当おっしゃったみたいに文化とか歴史とか宗教とか、はいはいはい、特に宗教の部分って、
そうですね、
アメリカ人の方からすると全く理解できない宗教観を日本人持ってるので、
はいはいはい、
僕そこちょっと勉強しなきゃいけないなと思って、ね、今いろいろ勉強してるんですけど。
確かにそうですね、うん、本当にそれはよく私も聞かれてまあ自分なりに説明してるんですけども、うまくね、なかなか
できないですよね、
はい、そうですね、はい、はいはいはい、そう思います、はい、
じゃあもう一個これ最後に、はい、上野さんの今クリニックの、はい、ご紹介をしていただけたら、一応YouTube の、はい、リンクの下に、
はい、
画面の下のところにコメント欄に、はい、上野さんのクリニックのホームページのリンクも載せるので、
あ、そうなんですか、
はい、ちょっと何か、
そうですね、
はい、ご紹介を。
そうですね、そうですね、私が4月にこうオープンしたのクリニックは、まあ、バージニアのアレキサンドリアというところにあるんですけれども、基本的には私が針治療と漢方薬を処方を行ってまして、はい、あとその一人日本人のマッサージの方が来られて、マッサージをしているっていう、そういうクリニックになりますね。で、すごく綺麗ないい環境で、車で来られない方もメトロの駅から歩いて5分ぐらいなので来られるということで、
駅は何駅なんですか、ね、
アイゼンハワー、アイゼンハワーっていうの、はい、イエローラインがあるんですけども、そこから歩いて5分ぐらいで、あとは、まあ、オールドタウンのキングストリートというね、
はい、
駅からも歩いて、まあ、12分ぐらいですかね。だからメトロでもアクセスできるということで、特に、まあ、日本人の方だと電話とかで日本語が、ね、話せない、英語は話せないとかっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、一応今のところ私の妻が日本人ですけども、はい、受付をやっていまして、日本語での対応も可能なので、日本人の方も、
車は駐車場とかある
んですか？駐車場もそうですね、駐車場もただで無料で2時間駐車できますので、はい、その辺も問題ですね、はい、
ぜひこれ聞いてる方でちょっと体具合どうかなっていう時にぜひ上野さんのところに行っていただけたら。
そうですね、はい、確かにそうですね、本当に本当さっき申し上げた通り、その来られる方っていうのはもちろん針が少し怖いとか、はい、そういうことはあるんですけども、もちろん針は全く痛くないですし、はい、もちろん使い捨ての針を使えますし、全く安全上問題ないんで、その辺は心配されなくていいんですけども、やはりその来られる方っていうのはもういろんなことを試されてなかなか良くならないっていう方が来られるので、本当にその今まで針を試されたことないとかね、いう方で何か不調がある方は全くその西洋とは違う観点なんで、
はい、
トライされてみることもね、いいんじゃないかなと思いますけどね、はい、
ぜひ行ってみてください。
はい、
じゃ今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。はい。